2019年3月31日です。
お座りください。ゲッセマネでの祈りを終えた主イエスは弟子たちと話をしています。そこに十二弟子の一人ユダが進み出て、それに伴って祭司長、律法学者、群衆たちが剣や棒を手に持って一緒にやってきたのです。ユダは最後の晩餐の時、イエスから弟子の一人が私を裏切るだろうと予告されていたその当事者であります。ユダに続いてやってきた大祭司の手下たちはまさに臨戦態勢のまま、手に武器を持ってイエスを逮捕すべくやってきたのです。ユダは前もって決めていた合図、つまり私が接吻するのがその人だという合図によってイエスを特定したのです。接吻というのは、我々日本人が思うところのそれではなく、むしろもう少し普通に当時のユダヤ地方で一般的に行われる挨拶ということであります。敬意の印でもあるこの接吻という行為、現代でも中近東のみならず欧米諸国の人たちの挨拶としてこれが行われます。しかし皮肉なことに、ユダは親愛の情による接吻ではなく裏切りの印としてこれを用いたのです。しかしなぜわざわざ接吻をする必要があるのかと思われるかもしれません。遠くからあれがイエスだと、あの背の高いのがイエスだと、あの白い服を着たのがイエスだというように言えば分かるようにも思います。けれどもそのあたりは少し当時と事情が、現代と当時とは事情が異なっているのでありましょう。現代では服の色が多少おしゃれになっていたりですね、髪型や身につける装飾品についても人を判別するだけの差別化が図られると、人を識別するのは意外と簡単かもしれません。けれども当時はそこまでこうたくさん色のついたものとかそういうものはあまりもしかしたら少なかったのかもしれませんし、しかも逮捕の時間帯を考えてみますと深夜に行われたということですから、遠くからだと暗くて分かりにくい、松明を守っていたのかもしれませんし、そういう今のように街灯がこうついてですね、車のヘッドライトに照らされてとか、そういうようなこともなかった、真っ暗だったということが言えるのです。でさらに言いますと、イエスと見分けをつけるのが難しかった、その理由には弟子の 状況があったとも言われています。これは諸説あるわけですし、話が本当なのかどうかという、憶測の部分でもありますけれども、12人の弟子にヤコブという弟子が2人いたと書かれています。でボアネルゲスと呼ばれる雷の子らと呼ばれたのはゼベダイの息子たち、ゼベダイの子ヨハネとヤコブです。で彼らは一番弟子のペトロと共に、ペトロ、ヤコブ、ヨハネというこの3人が側近であったというような書き方がされていますし、また中心的な立場にあった。しかしもう一人の弟子ヤコブという人についてはなかなか名前があまり出てこない。12人の弟子の証明のところにだけポンと出てきたりもいたします。でこのヤコブとゼベダイの子ヤコブとを区別するために、あまり出てこない方のヤコブを小ヤコブという言い方をすることがあります。でそれに対して有名な方を大ヤコブというそういう言い方をいたします。これは便宜上そのように言われているだけで、聖書に大ヤコブという書き方をしているのではないのです。よくヨーロッパの絵画なんかを見るときに大ヤコブというそういう書き方がされると思いますけれども、それは便宜上これはどのヤコブなのかを特定していると言っていいかもしれません。この小ヤコブに関してですが、実はイエスの弟だったのではないかとも言われることがあります。 まあ、ここがまあ確証の取れないところですし、諸説あるところなのですが、例えばマルコ福音書の6章3節を見てみますと、故郷で敬われないイエスの記事が出てきますが、その時ナザレの人たちはイエスを見て次のように言います。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないかと。でここにイエスの兄弟にヤコブの名が出てきまして、このヤコブがイエスの弟子の小ヤコブなのではないかという、まあ、そういうことを言う人もいるのです。つまりイエスとヤコブはその身なりや仕草などがよく似ていて、そして暗闇では判別が余計に難しくなっていたと。だからユダははっきりと見分けをつけるために接吻という行為をして、この人だというのを明らかにした上で逮捕させるという、まあ、そういうことを、解説する本もあるわけですね。まあ、もちろん諸説ありますし、オーソドックスな見方なのかどうかというのは別ですけれども、とにかくユダは接吻をして人物を特定する必要があり、この暗闇の中でイエスが逮捕されたということなのです。でじゃあなぜ夜に逮捕したのかという疑問については、簡単に答えが出るかもしれません。昼間の人目につくところだと、余計な混乱を招くからということだと思います。イエスはその当時、ある一部の人たちにはかなり高く評価をされていた、先生と慕われていました。ですからそのような場所でイエスを逮捕したときに混乱が起こる。しかもこれは不当な逮捕なわけですから、今でいうところの逮捕状を持っていないでこっそりと逮捕していくというような逮捕の仕方ですから、混乱を避けることはできない。そのため大祭司たちは前もって計画を立て、イエスを慕う群衆に妨害されないため、そして大祭司たちが民衆から非難を受けないために夜に行ったと考えられます。いかに大祭司たちが緻密にこれを計算し確実にイエスを捕らえようとしているか、その企ての奥底にある罪深さが浮き上がってくるのです。私たちは十字架の中に人間の罪を見るのです。そして十字架に至るまでの歩みの中にもこのような多くの罪を見るのであります。47節にありますが、そのように逮捕された後、居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて手下に打ってかかり、片方の耳を切り落としたと書かれております。イエスを簡単に奪われてなるものかと言わんばかりに、誰がこれを行ったか分かりませんが、全力で一矢報いてやろうというそういう行為を行ったのです。大変興味深いことに、4つの福音書すべてがこのことを書いていますが、どれも異なる情報で伝えています。マタイによる福音書では、耳を切り落とした弟子に対しイエスがこのように言います。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びると、このように言う非常に有名な言葉。ルカ福音書では、耳を切られた手下を癒す主イエスの、について述べて、いるわけです。またヨハネ福音書では、切りつけたのが弟子のペテロであったと、そして耳を切られたのは兵士のマルコスという、手下であったと、そういう書き方をしていて、それぞれの福音書がこの場面を、いろいろな形で、伝えようとしていると。じゃあマルコはどうなのか、見ていただいて分かるように、マルコは私たちに何も伝えないのです。この一矢報いようとしたこの弟子、あるいはその周辺にいた誰かがイエスの代わりにとばかりに手下を切りつけた、これに関して何の情報もない。この人は誰だったのか、切りつけられた人は誰だったのか、切った人は誰だったのか、そしてその切った後どうなったのか、何も書いていないのです。じゃあそれはなぜなのか、全く何事もなかったのかのようなスルーの仕方、これは何だろうかと思うのですが、おそらく マルコにとって弟子があるいは弟子の近隣の人がこの手下を切りつけるということは全く重要ではなかった。出来事としては起こったけれども、さほどこれは重要なことではない。あるいは剣や棒を持ってやってきた手下に対し剣や棒で抵抗することの愚かさを伝えようとしているという、そういうことかもしれません。付け加えて言うならば、祭司たちも弟子たちも結局同じことをしているということなのかもしれませんね。剣を持ってくる者に対し剣で対抗する、その愚かさ、私たちの身の回りにも、あるいは社会情勢を見ても分かるように、この剣に対しての剣、これ何の意味があるのだと。マルコはそのことを言って、全くこのことを無視しているかのように、イエスはこのことには触れていないかのようでもあります。祭司たちの罪も、弟子たちの罪も、立場が違っていたとしても、行いにおいては非常に感情的であり、力で相手をねじ伏せようとするやり方でしかないと。それは両者ともに同じ土台に立ち、同じような価値概念の中で、同じような価値観念の中でそれを行おうとしているような意味において、それは無意味だよとマルコは語ろうとしているのでありましょう。ペトロは言います。たとえご一緒に死なねばならなくても、あなたのことを知らないとは決して申しませんと、まあ、このようにペトロは言いました。力強く約束したのでした。しかしその人間的な思いは守られることはありませんでした。死なねばならぬ、そのような状況があったとき、切りつけるという行為があった、まあ、それは死なねばならなかったとしても、それに従おうというペトロの思いがすでにここにはもう打ち切られていると言ってもいいかもしれません。ユダの裏切りと同様、ペトロの裏切りがここにある。さらに弟子たちは皆と書かれているように、この罪は弟子全員の罪でもあったということです。しかし最後のこの51節から52節だけは少し違った色彩を放っています。前後の文脈とは少し違っています。孤立して語られた、個別に語られた言葉だと思います。最後には裸で逃げ去ったと書かれているように、誰かがここで逃げていったのです。この人物について明確に書かれておりません。ある人はこれはヤコブではないかと、ある人はこれはヨハネではないかと言い、またある人は最後の晩餐をした時の家の主人ではないかとも言います。最も有力なのはこれは福音書記者マルコ本人ではないのかと。マルコが自ら思って、自らの罪を顧みて、その罪に苦しみ、そして恥ずかしいという思いをこの裸で逃げていったというこの人物に当てているのではないかと、このように考えられます。裸になるのは恥ずかしいことであるけれども、この人は裸になってさえも逃げようとしている、そして逃げていった。イエスから逃げることの恥ずかしさがここにある。でもマルコはその一人が私なのだと、そうやって逃げたのがまた私なのだというような意味を込めて、福音書記者が自分を描いているのではないか。剣に恐怖する私、捕まえられることに恐怖する私がここにいたという、そういうことを言っているかのようでもあります。アドルフ・シュラッターという新約学者がこの箇所にマルコ自身の信仰告白であると同時に我々の信仰告白でもあるとシュラッターは言います。我々は身の危険を感じて逃げる者たちです。主イエスと胸を張って約束をしたとしても、その時が来ると逃げてしまう者たちです。その弱さを持っているのは私たちであり、この逃げていった人物に当てはめることができる私たちの信仰告白がこの箇所に示されているのだと、まあ、シュラッターの言う通り、まあ、私たちもそう読むことができるでしょう。イエスの十字架の贖いはこの逃げた弟子たちの罪と 私たちのすべての罪を背負ってくださった十字架の贖いでありました。さらにこの十字架は逃げた我々への罪の許しでもありました。もちろんマルコの許しでもあった。十字架は自分が死に直面しても決して離れませんとおこがましくも語った私たちに対する罪の許しであった。今日の箇所でユダは先生こんばんはとこのように言って罪を犯すわけです。親しみを込めた挨拶であるこんばんはというのは、まあ、この言葉によってイエスを裏切るところが始まるのであります。こんばんはというのはギリシャ語ではカイレという単語であります。これは朝でも夜でも使う言葉です。カイレ、まあ、朝に使うとこれはおはようと翻訳されますし、昼だったらこれはこんにちはと翻訳されるでしょう。夜に使われるとこれはこんばんはと使われる。カイレとかカイレテというような意味のという単語です。そしてこのこんにちはこんばんはという時に私たちは一つの箇所を思い起こします。それは家の戸に鍵を閉めて弟子たちみんなが自ら犯した罪を後悔しそれに傷んでいたヨハネ20章のあの場面です。ユダヤ人からの攻撃に恐れながら弟子たちはひっそりと息を呑んで静かにしているとき、復活の主イエスが現れてこのように言います。おはよう。このおはようという言葉こそがまた買い入れてであります。ユダがイエスを裏切った帰れと同じ意味の言葉が使われている。イエスは自らを裏切り十字架への道が明らかにされた時と同じ言葉帰れあるいは帰れてを用いて弟子たちの前に現れるのです。そしてそれは全ての者たちへの挨拶でもありました。復活が全てを乗り越えたことの成就でもありました。そして裏切った弟子たちへの許しでもありました。今日の箇所で私たちに与えられているメッセージはまさにこのことだと思います。親しさの仮面のもとに主イエスを裏切る弟子たちがいた。用意周到に殺害を企てる祭司長たちがいた。それに加担する者たちもいた。剣に対して剣で抵抗しようとする者もいた。混乱の中パニックに陥って逃げる者もいた。けれどもそのただ一人孤独の中にありながらそのすべての罪をあがなう方がおられた。その方は裏切られる時に使われた言葉を用いて復活の時にご自身を表す方でありました。この方こそが十字架でおかかりになった主イエスである。今日の聖書の箇所はそのことを伝えようとしている。私たちの前に復活の命を伴って現れてくださる。それが今日の神の指針であり神のメッセージであります。祈りましょう。主イエスキリストの父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝をいたします。主イエスの逮捕を通し私たちの罪深さとそれとは正反対な神の恵みとが示されました。十字架は私ども一人一人の罪の象徴でありまた救いの象徴でもあります。どうか我々をこの十字架を背負うもののとさせてください。共に背負うことのできるものとさせてください。私たちに御言葉の奉仕を持ってこれを背負わせてくださいますようお願いをいたします。これらの感謝と願い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌532番。 そのままで共に使徒信条を告白いたします。修法の裏ページをご覧ください。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、オンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。報告をいたします。修法をご覧ください。今日の集会、本日の集会ですが、礼拝後クワイア練習を少し短い時間で行います。1階でコインの庭がいつもの通り行われますので、どうぞお残りください。また南浦和教会との交流会と称して、13時からお宮の憲法グラウンドで行われます。行かれる方は どうぞご準備ください。今週の集会ですけれども、木曜日の午前午後の祈祷会が予定通り行われますので、どうぞ担当の方はよろしくお願いいたします。金曜日ですけれども、仲介諸委員会協議懇談会、その後仲介初期引き継ぎということで、大森教会にて場所を移して行われます。それから下のところですけれども、4月20日ですね、次の日はイースター、21日イースターですが、そのイースターの卵作りの奉仕者を募集しておりますので、受付の用紙にお名前を記入していただければと思います。それから座布団の洗濯のお願いということで、昨年は座布団の洗濯ができておりませんでしたため、イースターの前にこれを行いたいと思っております。ご協力お願いいたします。それから電気ポットヒーターなどのですけれども、消し忘れということがしばしばありますので、使っておられない方もお気づきになりましたら、帰りの際に消していただけると幸いです。それから第68回定期仲介の報告ですけれども、示されている通りです。議長書記選出、教師司法試験、新学校入学生等々はすでに報告のあった通りだと思います。それから以下の決議案に関してですけれども、横須賀教会の退職、就職ですね、それから南柏教会の会職、就職と、それから秋田教会の就職、筑波日立の伝道所の会職と、ひばりが丘伝道所の会職、それから解散ということがあります。それから大山教会が解散し、大山伝道所を開設するということになりまして、大山教会の開設式は5月の26日になりますけれども、礼拝の中で開設式を行うということになると思います。また北海道仲介でもですね、美深教会の解散願いおよび開所願い、開設願いということが承認されております。近畿仲介でも同様の件が、宇久井伝道所と熊野伝道所が解散するということになっておりまして、さまざまな形が少しずつ変わっていっている状況でございます。どうぞお祈りに覚えていただければと思います。今月末ですね、来月末ですね、4月29日、天満ゆかり教師の南柏教会就職のお知らせがありますので、どうぞご確認いただいて、参列できる方はどうぞ参列いただければと思います。以上です。献金と感謝。
教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、3月最後の主の日、またレント第4の主の日の礼拝をここまでお支えくださり感謝いたします。